本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書23章44節から49節です。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろな出来事を見たので胸を叩いて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。アーメン。神様はエジプトで400年間も奴隷生活をしたイスラエルの子孫が苦しみに嘆き、泣き叫ぶ声を聞かれ、彼らの祖先アブラハムとイサクとヤコブとの契約を思い起こされました。それで神様は彼らをエジプトから抽出してカナンの地に導かれるために、ミディアンの荒野で衆徒の羊を飼っていたモーセを呼ばれました。古代時代に奴隷の労働力は国家経済力において必ず必要な手段でした。それでエジプトのパロ王はイスラエルの子孫がエジプトから出ていくことを簡単に許しませんでした。神様はモーセとアロンを通してナイル川の水を血に変えられ、エジプト人たちが飲めないようにされただけでなく、魚さえも生きていけないようにされました。また、ナイル川から出てきたカエルが、一般の人の家だけでなく、パロ王の王宮と臣下たちの家にまで出没して、エジプトはカエルで覆われてしまいました。それでも、パロ王は、強情になるばかりでした。その後も塵がブヨになる災い、アブの群れが出没する災いをはじめ、氷が降る災い、イナゴの災いなどが立て続けに続きました。エジプトに8回も災いが起きましたが、パロはイスラエルの子孫を手放す気がありませんでした。その時にエジプトに起きた9回目の災いはこのようなものでした。出エジプト記10章21節から24節です。主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて手を差し伸ばした時、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。3日間誰も互いに見ることも、自分の場所から立つこともできなかった。しかしイスラエル人の住むところには光があった。パロはモーセを呼び寄せていった。行け、主に仕えよ。ただお前たちの羊と牛はとどめておけ。幼子はお前たちと一緒に行ってもよい。古代に多神教を崇める国家で必ずいるのが太陽の神でした。ほとんどの多神教の国家で太陽の神は最高の神として崇められました。エジプトでも例外ではありませんでした。エジプトには太陽の神であるラーとホルスがいて、天空の女神であるヌトとハトホルがいました。エジプトではパローも太陽神の息子として崇められていました。エジプトの王宮では毎朝昇ってくる太陽に向かって太鼓を叩きながら礼拝を捧げたそうです。それは太陽が彼らの人生を支配する全能なる神であることを告白することであると同時に、一日の生活を導いてくれることを祈願するためでした。ですから太陽の神を崇拝する礼拝は決して怠ることのできないものであり、どの礼拝よりも精を尽くして捧げました。彼らは太陽が雲に隠れて昇ってないように見える時には、 もしかしたら太陽の神が礼拝を捧げなかったことに怒っているのではないかと不安になって震えるほどでした。そんなエジプトに前が全く見えないほどの暗闇が訪れました。それも少しの間、数時間程度ではなく3日間も続きました。エジプト人たちはイスラエルの子孫を無視して400年間も奴隷として扱ったのに、その奴隷たちが信じる神、エホバの神様が天空の太陽を主観され、全宇宙を治められるということが世界中に明らかになりました。神様がモーセの手を通して行われた御業により、エジプト全土は暗闇の地となりました。ポルトガルの小説家、ジョゼ・サラマーゴの小説の題名を借りると、エジプト全土は盲人たちの町ではなく、盲人たちの国となったのです。ところで盲人たちの国の橋、地中海の沿岸に見える人たちの都市があって、そこはイスラエルの子孫が暮らすゴシェンでした。特に、24節の後半部、しかしイスラエル人の住むところには光があったを英語の聖書は、しかしイスラエル人は彼らが暮らす場所に光を持っていたと感動的に翻訳をしました。つまりイスラエル人はただ光のある場所に住んでいたという意味ではなく、彼らが光を持っていたから彼らが住む場所が光の都市になったと言っているのです。イスラエル人が住む場所には光があり、彼らが光を所有する人になれたのは、神様に対する彼らの信仰が真実だったからではありませんでした。だからといって彼らだけが光を持てる聡明さや謙遜さなど区別されるものを持っていたからでもありませんでした。ただ神様が彼らに恵みを施され、光を照らしてくださったことで、彼らは光を持つ人になることができました。エジプトに一時暗闇が訪れたように、今日の本文もユダヤの地に訪れた暗闇について明かししています。今日の本文の44、45節がこのように明かししています。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿はの幕は真っ二つに裂けた。イエス様が十字架にかけられ、贖いの死を迎えられた瞬間に、超自然的な現象二つと、イエス様が最後の息を引き取られることを目撃した百人隊長の告白がありました。超自然的な現象の二つは、全地が暗くなったことと、神殿の幕が真っ二つに裂けたことでした。本文の暗くなるは、ギリシャ語ではエクレイポと言いますが、衰退する、衰弱する、途絶えるという意味です。ここから日食を意味する英単語、エクレスが発生しました。日食は月が太陽を隠す天文現象を指す言葉です。地球は太陽の周辺を空転し、月は地球の周辺を空転しますが、そのように回転を続けて、地球、月、太陽が一直線に並んだとき、月が太陽を隠す日食現象が発生します。月が地球の方に近くあって太陽を完全に隠したら皆既日食と言い、月が太陽の方に近くなって太陽の中心部を隠して太陽が指輪のように見えるのを金環日食と言います。そして月が 太陽の一部だけを隠すことを部分日食と言います。韓国では2009年4月22日に太陽の約 80% が隠れる日食がありました。イエス様が贖いの死を迎えられた瞬間に太陽が光を失い全土に暗闇が訪れたことが日食だったのかどうかはわかりませんが、それは神様がされたことでした。一般的に日食は常に昨月、陰暦の1日目に起きます。しかしイエス様が十字架にかけられた時は満月15日に近い時だったので、日食が起きる頃ではありません。また皆既日食が起きたとしても、太陽が完全に隠れる時間は回り続ける地球と月の公転により10分以内です。ところがイエス様が十字架にかけられた時は3時間も暗闇が続きました。それで神様がされたことだとしか説明する術がないのです。また聖書に出てくる時刻はそこに6を足すと現在の時刻となります。ですからイエス様が十字架にかけられて太陽が光を失った時が第6時から第9時、つまり正午から午後3時までです。その時は一日中で太陽の光が最も強い時です。それにもかかわらず暗闇が訪れました。そして神殿の幕が真っ二つに裂けました。これは私たちに望むべき死の権勢がイエス様に代わりに望んだことで、私たちが神様の身元に出ていけるようになったことを象徴的に見せてくれます。ですからイエス・キリストの贖いの死を受け入れない人には常に暗闇が訪れるしかありません。その人生が世間的にはいくら華やかに見えても、また人々に注目され脚光を浴びているように見えても、その人生には暗闇があるばかりです。使徒の働き9章は、使徒パウロがサウロと呼ばれていた頃、復活されたイエス・キリストが彼に会ってくださる場面を明かししています。使徒9章1節から2節です。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに来、ダマスコの主教書街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ダマスコ、今のシリアの首都ダマスカスは、エルサレムから北側に約213km も離れていました。ユダヤ教の迫害を避けてエルサレムを離れたユダヤ人のうち数万人がダマスコに避難し、彼らの中で主を受け入れクリスチャンになった人が多くいました。その事実をよく知っていたサウロは、大祭司の委任状をもらってダマスコにいるクリスチャンたちをエルサレムに捕まえてくるために出発しました。もちろん捕まえて投獄して宗教裁判にかけて殺すためでした。続けて使徒の9章3節から5節です。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。突然天から降ってきた光がサウルを包み込みました。その光があまりにも強烈なので、サウルは地に倒れるしかありませんでした。その瞬間、サウルは自分の名を呼ばれるお声を聞いて、あなたはどなたですかと聞きました。 すると私はあなたが迫害しているイエスであるという応答が聞こえてきました。十字架で贖いの死を迎えられ復活されたイエス様がどの光よりも強い光でサウルの元に現れたのです。ところで今の時刻が何時であるのかを知ることが重要です。この時から30年近くの歳月が流れて、パウロは第三次伝道旅行を終えエルサレムに戻りました。しかしユダヤ人の群れはパウロを歓迎し励ますどころか、彼を抹殺しようと血まなくなっていました。その時サウロは千人隊長からユダヤ人たちに話せる機会を得て、自分がなぜ今のような人生を生きているのかについて告白しました。パウロは自分がダマスコに向かう途中、復活された主が自分の元を訪れた状況をこのように表現しました。使徒22章の6節です。ところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。その時刻は真昼、つまり昼の12時だったと言っています。昼の12時は太陽が頭の真上にある時、太陽の光が炸裂する時です。太陽の光が炸裂する中東の昼間を考えただけで皮膚がヒリヒリするようで、ひどい眩しさも感じられます。まさにその瞬間にサウルは正午の光よりもっとまばゆい光のイエス・キリストに出会いました。その光は太陽の光とは比べ物になりませんでした。それで中東で正午の光が炸裂する時にサウロはその光を見ることができました。そしてサウロは後にアグリッパ王の前でもこの場面について話しました。使徒26章13節です。その途中正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。このようにサウルは正午の光よりももっと明るい光であられるイエス・キリストに会いました。そして光であられるイエス・キリストは彼の人生を変えてくださいました。その後彼は以前とは完全に違う人生を生きました。しかしサウロとは反対に、光であられるイエス・キリストに会ってからも、その光とは関係のない人生を生きた人もいます。ヨハネ19章の13節と14節です。そこでピラトは、これらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出し、死刑司と呼ばれる場所で、裁判の席に着いた。その日は杉越しの備え日で、時は第6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。私たちがこれまで見たように、ピラト総督はイエス様に2度も尋問しました。そしてピラト総督はイエス様に十字架刑を宣告するだけの罪が見つからないという事実を誰よりもよく知っていました。それで席になると、囚人一人を解放する前例を挙げて、ナズレのイエスを釈放するか、バラバを釈放するかと聞いたりもしました。しかし、ピラト総督はイエス様を釈放して、民乱が起こることも恐れましたし、また、ユダヤ地域をきちんと統治できない管理だと、ローマ皇帝に烙印を押されたら、自分の位置を保てないと思って、イエス様を十字架刑に処することに同意してしまいました。ところがピラト総督が正しくない決定、とんでもない決定を下した時刻が第6時正午でした。ピラト総督は太陽の光が炸裂する時刻に、太陽の光と比較できない永遠の光であられるイエス・キリストがそばにおられるのに、完全に暗闇の決定を下してしまいました。彼の心が暗闇だったからでした。 それで彼の名はこの2000年間最も恥ずかしい名前となり、また主が再び来られる時までもそうあり続けるでしょう。ダマスコに向かっていたサウロが正午の光よりも明るい光であられるイエス・キリストに出会いました。いえ、復活されたイエス・キリストが彼に会ってくださいました。そして今までの自分の人生は誰の人生よりも光だと確信していた彼は、イエス・キリストに会ってからは自分の人生は暗闇に満ちていたことを切実に感じることになりました。使徒9章の8節、9節です。サウルは地面から立ち上がったが、目は開いても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。サウルは光であられるイエス・キリストに会ってから3日間何も食べることも飲むこともできず、見ることさえできませんでした。目を開けてはいましたが何も見えませんでした。ジョゼ・サラマーゴの小説盲人たちの町の最後にこのように記録されてあります。私は何を考えているのか知りたいです。私は私たちが盲人になってから再び見えるようになったと思っていません。私は私たちが最初から盲人であり、今も目が見えないと思っています。見ることはできますが、見ようとしない盲人たちだということです。いくら両目が健康でも、自分が見たいものだけを見て、見るべきものを見ない人は、目が見えないのと同じです。それで、権力という煙に目隠しされて、権力だけを見ようとし、それ以外には何も見ようとしない人には、権力に目がくらんだと言い、財物という煙に目隠しされて財物だけを見ようとし、他のものには価値を与えようとせず、見ようとしない人には財物に目がくらんだと言います。もちろん欲望にとらえて欲望だけを考えて他のことを考えようとしない人には欲望に目がくらんだと言います。サウロは律法とユダヤの伝統がくれる名誉と価値は見ようとしましたが、本当に見るべき光であられるイエス・キリストと主の御言葉は見ようとしませんでした。彼は律法と伝統を守ることに目がくらんでいました。それでイエス・キリストは、真理に永遠に向けて目を開けてくださるために彼の元に来られたのです。そしてサウロにとって、目を開けていても見ることのできない3日間は、彼の人生は新しい人生、真理に向けた人生、永遠に向けた人生に導いてくれる架け橋となり、道しるべとなってくれました。そしてその後、彼はイエス・キリストの光の中で真実な使徒として生きました。イエス様はこのように仰せられました。ヨハネの福音書12章46節です。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないためです。で、また、詩編の119編105節です。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。イエス・キリストと主の御言葉のない人生は、暗闇そのものですが、イエス・キリストと同行し、主の御言葉に従う人には、いつでも光が共にいます。そしてもうそれ以上暗闇も暗闇ではありません。なぜなら暗闇のように見えることも光の価値で消化されるからです。イエス・キリストと主の御言葉はいつでも私たちと共におられます。 去年の夏に私は妻と共にチェジュ島に3泊4日、月曜日から木曜日まで休暇に行きました。私は1998年2月に結婚して、新婚旅行をチェジュ島に行ってから一度も行ったことがなく、25年6ヶ月ぶりに初めてチェジュ島に行きました。チェジュ島の風光はとても美しかったです。韓国にこのような自然があるということに本当に感謝しました。ところが、私たちが戻る日が台風6号が朝鮮半島を貫通する日でした。一般的に韓国に吹いてくる台風は反時計回りに渦巻きの形をしています。それで南の海岸の方からやってきて東海岸の方に抜けるのが一般的な方向です。ところが2023年6番目の台風は他の台風と違って1951年に気象観測が始まって以来朝鮮半島全体を貫通する最初の台風だったそうです。そして台風の平均速度は 26km が一般的ですが、台風6号はその速度が約 12km と非常にゆっくり進んでいくと予想されていました。台風の速度が遅いということは、それだけ雨が多く降るという意味でした。雨が多く降るということは、山崩れをはじめ、川の氾濫など被害が起こり得る可能性があったので全国が緊張していました。それで当時、全羅北道の武安で開かれていた第25回世界スカウト大会もそこから撤収し、首都圏の各地に散らばって開かれました。幸い台風6号は朝鮮半島に上陸する前から勢力が次第に弱まり、韓国は以前の台風で経験した経験があったので、事前退避などの予防措置を強化し、大きな被害を受けずに済みました。台風6号がチェジュ島に接近する時刻は8月9日の夜9時で、朝鮮半島に接近する時刻は8月10日午前9時でした。もちろんチェジュ島には9日の午後から強い風が吹き始めました。10日には風が少しずつ弱まり始めました。私は午後5時10分の飛行機を予約してありました。航空機が出発するのか確認しようとしましたが、航空会社とは電話がつながらず、インターネットでも確認が不可能でした。もちろんもう一日いることもできましたが、金曜日には手術の説教のためにあらかじめ心の準備をしたかったので、木曜日には戻りたいと思っていました。当日の午後3時頃にとにかく空港に行ってみました。大勢の人が空港に集まっていました。自動チェックイン機で飛行機の出発を確認してみたら、私が乗る時刻前後の航空機だけが出発することが確認されました。異例的に進行速度が遅い台風がチェジュ島は通り過ぎたものの、飛行機が着くまでソウルにはまだ到着できないからでした。それで飛行機に乗ることができました。当時、チェジュ島にはまだ風が吹いており、まだ日が昇っている時刻でしたが、厚い雲に隠れ、薄暗い状態でした。搭乗して座席に座ったものの、もし台風のせいで離陸がキャンセルになったという案内要素が流れ出るのではないかと心配になっていました。ようやく航空機は滑走路を疾走して空に飛び上がりました。航空機が雲の上に上がっていくのがまるで色の濃い分厚い膜を破って上がっていくように感じられました。そしてその黒い雲の上に白くて薄い雲の層があり、その上には太陽が眩しいほど光っていました。下の風景とはとても対照的でした。 下の地上では未だに風があちらこちらに吹き荒れていて、黒い雲のせいで薄暗くて太陽が存在しているなんて思えないほどでした。しかし太陽がなくなったわけではありませんでした。太陽が地球の反対側だけを照らしていたわけでもありませんでした。ただ黒い雲により太陽を見ることができなかっただけです。もし黒雲により周りが暗く見えるからといって、また暴風が降り注ぎ吹雪が吹き荒れるからといって、もうこれ以上太陽は存在しないと誰かが思っているとしたら、その人はどれだけ愚かに見えるでしょうか。神様と私たちの関係もこれと同じです。私たちの人生の道が深い暗闇の中にあるような時、私たちの人生に台風が強く吹き荒れ、吹雪が吹き荒れる時に、こう質問したりします。神様、どこにおられますか？神様は本当に全能な方でありますか？神様はおられないのではありませんか？と質問したりします。このように神様を恨んだり、神様に背を向けて神様から顔を背ける人生を生きようともします。しかし神様は一瞬たりとも存在されなかったことがなく、常に私たちと共におられます。ただ私たちが犯した過ちと罪の雲、恨みの不信の雲が私たちと神様の間を妨げて、私たちが神様を見ることができないだけです。神様は十字架で贖いの死を担当しておられるイエス・キリストを通して、その暗闇を知るぞけられ、神殿の幕を真っ二つに裂けられることで、私たちを主の身元に招いておられます。私たちは十字架の上のイエス・キリスト、永遠の光であられるイエス・キリストを通して、私たちの人生を顧みたら、私たちの人生に起きたことで意味のないことはなく、そのすべては、私たちを神様の身元に向かわせる招待状であることがわかります。今日、この礼拝の場にも、私たちを永遠に救ってくださるために、十字架の上で贖いの血を流されたイエス・キリストが光として私たちを共におられます。ダニエルが生きた70年以上のバビロンでの人生は、表面的には暗闇の連続だったと言っても過言ではありませんでした。しかし彼が常に神様に向かって窓を開けたことで、その誰よりも光の人生を生きました。私たちは皆主に向けて窓を開けて、光であられるイエス・キリストと主の御言葉を追いかけましょう。そしてイエス・キリストの光、主の御言葉の光にとどまりましょう。その時、この世界中が漆黒のような暗闇の出来事で満ちていて、いくら欲望と世俗的な価値観を蔓延しているとしても、私たちは暗闇を退ける光の人、死んでいく人生を主につなげる主の通路となるでしょう。今、永遠の命の光であられるイエス・キリストが私たちより先頭に立ってこの世に仰せられます。私は世の光です。私は、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、私の救い主イエス・キリストが十字架にかかって亡くなられるとき、暗闇が訪れました。しかしその暗闇は私たちの罪と過ちにより作り上げられたものでした。私たちはこれまで暗闇の中で生きることを望みました、好みました。 それで神様に向かう人生を生きた時もありましたが、神様に背を向ける人生を生きる時も少なくなかったことを告白します。それでも暗闇に語れた主、永遠の光であられる主が私たちを見捨てられず、前がよく見えない人生の分かれ道で、漆黒の暗闇に満ちた人生の小道で光を照らしてくださり、光で私たちを包み込んでくださり感謝いたします。これからの私たちの人生が光であられる主と主の御言葉を追いかけ、光の子として生きていけるようにしてください。特に私たちの中身が主の光の照明を受けて、私たちの人生の暗闇をなくしてくださり、光の通路として生きていけるようにしてください。使徒パウロになったサウロが光であられる主と出会ったことで、その人生が光のようになり、ダニエルがバビロンでの捕虜生活の中でも心を定めて、一途に神様に向けて窓を開けたことで、その人生が空の星のように光ることができたように、私たちも主の光の照明を受けられるようにしてください。感謝と従順で神様に向かった窓を開けることで、私たちの人生の暗闇が敷いてなくなり、私たちが光の人になれるようにしてください。そのような私たちの人生により、漆黒のように暗いこの世界が次第に明るくなるようにしてください。私たちの人生の暗闇を退けられたイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。